皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手掘り島ぞうりの M カフェさんさん、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。そしてこのエリア78お口まで迷い込んでしまったのがこの方、
もう帰れなくなっています、ベッチです。
はい、ということで、ね、今月も2人でお届けしてまいります。まずですね、オカルト FM エリア78オリジナルステッカープレゼントというのを先月ですね、はい、やりまして、うん、もうたくさんのご応募ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
ご応募くださったリスナーさんへの発送はですね、もうこの時点で全て完了しております、
はい、
応募したのにまだ届いてないよという方、もしかすると不思議な世界に配送されているのかもしれませんので、ぜひご一報ください。今後もですね、またプレゼント企画を考えていこうと思っていますので、まあ、ぜひね、お楽しみにしていただければと思っております。今回本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今週もお便りが届いておりますのでご紹介しましょう。
はい、ご紹介します。楠木さん、ベッチさん、こんばんは。雨の日は虹のゆりかごで空の彼方へ、なんなんです。前回の放送は新コーナー出ましたね。次回からはぜひダウジングしたり方位地震を持って歩いてほしいです。オカルト探訪と沖縄の都市伝説両方から思いつくのは、まず宜野湾市大山の大山貝塚でしょうか。ユタの修行場との噂がありますよね。霊的にもとても怖いということなので気になります。私は物理的にハブが怖いので行けません。ちなみに近くには20世紀ハイツという面白い骨董屋もあります。次は浦添市の前田トンネル。こちらはメガネのように2つ並んだトンネルですが、なぜか1つは通行止めなのです。できてから数年は経ちますが、どうしてなのでしょう。ちなみにトンネルの上は大きな墓地です。ところで最近スエース公園内にある森の護岸城いくつか回りました。やっぱり水の湧いている場所で右岸するのですね。水と霊の関係性が気になる。そういえばカッパも水物でした。耳ぐすぐすの子守唄で思い出したのですが、子供の頃団地に住んでいました。そこには大きな給水塔が立っていて、その塔の向かいに何かいると思い込んでいました。 UFO か怪人を見たかったな。あ、中岡俊也先生の UFO 子供向け UFO 本に三角形 UFO が出ていて、めっちゃ怖かったのを思い出しました。フラットウッズモンスターもトラウマです。なんだか取り留めのないメールですいません。8月の恐怖体験談特集も楽しみにしています。それから私のおすすめカレー屋はアハチャ交差点近くのバターチキンカリー。辛ければ辛いほどいいのも同じですね、ということでメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
今回ね、あのオカルト探訪っていうコーナーをね、先月から、はい、始めまして、うん、そのことと、まあ、今回沖縄の都市伝説ということでね、
はい、
あの2つ3つとね、ネタを提供していただいてます。これについては次の、
うん、
今月のトークテーマの方でね、ゆっくりお話をしていきたいなと思うんですけれども、はい、うん、まあね、この給水塔とかね、ちょっとよくわからない構造物って子供はときめきますよ。
そうですよね、うん、
探検したくなる、
ね、中に何がいるんだろうとかね、そういうなんかちょっと妄想膨らませてちょっと夢に出てきちゃったりとか。
そうなんですよ、何かがいる ような気がする、いてほしいっていう気持ちはね、よくわかりますし、
はい、
大人になってもそういう給水筒見たら、
うん、
ちょいちょいときめいてます。好きなんですよ、ね、ちょっと構造物が好きなもんでね。
うん
で、まさかのカレー屋さんのおすすめも、
はい、
以前ね、まあ、私たちがやってるグルクンラジオっていう番組で、うん、私がね、独断と偏見でカレーの日を作りまして、
はい、私がお休みの回でしたね。
そうです、うん、その時にね、カレーのお話もしたんですが、
はい、
こちらの方もですね、行ってみたいと思います。また行きましたら、ご報告差し上げます。
はい、楠木さん、まだノーチェックですか、こちらは。
ね、多分、明日行ったことあるところかなとは思ってるんですけど、お店の名前をちょっと覚えていなくて、その私が思ってる場所であれば、まあ、一応一回行ってるんですけれども、うんうんうん、ちょっともう一度ね、チェックしに行きたい、店の名前を見に行って違うお店と入ってきたいと思います。はい、じゃあ、ですね、次のお便り、じゃあ紹介お願いします。
はい、ご紹介します。楠木さん、ベッチさん、こんばんは。はじめまして。アプリで福岡県大牟田市で聞かせていただいているゆきです。偶然見つけてワクワクしながら聞き、ポッドキャストも聞かせていただきました。オカルト好きなうちにはすごくすごく楽しい番組です、ということでメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
県外からのお便りも嬉しいですね、うん、
嬉しいですね。
やっぱり、リスラジとかね、はい、今どこでも聞いていただけるし、
うん、
ポッドキャストの方も毎月配信させていただいているので、後からでも聞いていただけるところがね、はい、まあ、うちの番組のある種の強みでございますので、
うん、そうですね、
いつでも聞けるし、過去の放送もね、聞いていただけるっていうのがもう売りでございますのでね、
はい、
県外の方もぜひよろしくお願いしたいんですけれども、ゆきさんからですね、不思議な体験談などもね、いくつもいただいてますので、うん、8月の恐怖投稿体験特集の時にですね、改めてご紹介させていただきたいんですけれども、はい、ゆきさんからツイッターでカッパ関連の情報もいただいています、
うん、
まあ、カッパといえばベッチさんなんですけれども、
はい、
カッパ担当みたいな感じで、
カッパ担当ベッチです、
はい、福岡県、これなんていうんですか、田主丸っていうんですかね、
田主丸、うん、
というところで、現在は久留米市に編入合併していますというこの場所の方ですね、
うんうん、
まあ、カッパをかたどった駅舎の写真をね、ツイッターの方でお寄せいただきまして、
うん、
とても可愛い駅舎で、1階が観光協会で、うんうん、2階が無料のカッパ資料館があるんですって。
福岡にそんなとこがあったんです ね、
やっぱり九州には結構のカッパの話が伝わってるみたいですね、
うん、
で、九泉駅の手下を引き連れて中国から社に移住してきたそうです、うん、そのカッパの棟梁の名前が九泉坊、九泉坊というんですかね、うん、で、戦国江戸時代に加藤清正公を怒らせてしまって、うんうん、ところばかりになって田主丸に移り住んだという伝説があるというのを調べてくださいました。
うん、
ありがとうございます。これ結構ですね、うん、九州にはカッパの話がたくさんあるんでしょうかね。
そうですね、私ちょっとカッパについて、はい、調べてきたんですけれども、
ありがとうございます。
とあるネットの記事によると、うん、全国でカッパについての事例が1048件あるらしいんですよ、
う
ん、
カッパ見たとかそういうことですか。
はい、うんうん、で、そのうち、うん、九州でカッパの事例が337件、もう3分の1ぐらいはもう九州が占めてるっていう、
やっぱり九州、うん、カッパ多いんですね。
やっぱり理由としては、うん、九州ってやっぱり水が豊かな土地なので、うん、その土地柄からこのカッパの、うん、事例が多いんじゃないかっていうことで、
うん、そうですね、先ほど南南さんのメールからもね、水とね、はい、いろんな関係はどうかっていうのはありましたけど、カッパもね、うん、水物ということでね、
はい、
ああなるほど、これはもうぜひですね、うん、カッパもうちょっと深く、はい、突っ込んでいかないといけません。これは
ちょっと私地元に帰った時ちゃんと、うん、カッパがいろんなとこにいるの写真撮って回ってきますね。
ぜひぜひ、
はい、
で実はカッパといえば私カッパの番組をですね、うん、録画してたんですよ以前。
おお、すごい
そうそう、
はい、
CS 放送でやってたやつを、うんうん、それをそういえばと思って、うん、もう録画がね、私ちょっとドラマが好きで、うん、録画も溜まって溜まって、このカッパが随分追いやられてしまっていて、うんうん、そういえばカッパと思って見てみたんですけど、うん、やっぱり九州に多いというようなね、話をやってましたね、その番組でもね。
そうなんです
ね。やっぱり今佐賀県がね、例のミイラがあるとかで、うん、やっぱり一番有名かと思ったら、九州全土で でカッパもいろんな呼び方が違いますよとかね、うん、そういった話もあの番組で話していたので、ちょっとこの辺もねもう一回ちゃんと見て、
うん、
カッパの方しっかりね調べていきたいなと思いますけどね。
はい、うん、オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ポッドキャスト、YouTube での録画配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78で検索してください。また番組へのメッセージも受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せください。メールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
最初のコーナーは毎月テーマを決めてトークする今月のメインテーマのコーナーです、はい。6月のテーマ、沖縄の都市伝説でございます、はい。まあ、都市伝説というと好きな方多いんじゃないでしょうかね、
うん、
やっぱりテレビ番組なんかもね
多いですからね、
はい、ありますし、うん、やっぱり YouTube とか見てても都市伝説系をね取り扱ってる YouTuber はたくさんいらっしゃいまして、うん、私も好きでよく見ているんですけれども、
はい。
まあ、都市伝説って言ってるんですけれども、うん、都市伝説は一体何ぞやと、ね、分かってるつもりだけども、
うん、
ウィキペディアさんで、
はい、
調べてみました。でそれをちょっとベチさんにまずご紹介いただきましょうか。
はい、都市伝説の第一人者である都市伝説ライターの宇沢通は都市伝説について、友達の友達という近い間柄ではなく特定もできない人が体験したものとして語られる起承転結が見事に流れる話と定義している。また都市伝説とは本当にあったとして語られる実際は起きてはいない話である。実在しない可能性が高い人間が体験した虚偽についての物語と述べています。都市伝説収集の松山博士は、友達の友達など身近なようで実際には顔も名前もわからない人々に起きた伝説と出来事として語られる奇妙な噂話と述べていますと書かれています。また上記の宇沢通は、確かに都市伝説の中には怪談的要素が強い話もあるが、怪談すべてが都市伝説ではない、怖い話イコール都市伝説では決してない、定義に反し実際に起きていない話をメディアが本当に起きたという形容詞をつけて紹介してしまっているとも言っています。
うん、これ都市伝説は、
はい、
噂なんですよね。
うん、
なんか実際に起きてないっていうのが大前提にあるということなんですよ。私もこれちょっとはっきり分かってなかったんですよね。
うん、
噂っていうのは分かってたんだけど、
はい、
本当に起きてないっていうことが前提とは思ってなくて、
うん、私も初めて知りましたね。
で、やっぱり怖いのが多いから、
うん、
結構この心霊話とか怪談とかね、そういったものと結びつけられるのが多いっていうのはまあ思ってたんですけど、まあ、それゆえにやっぱり好きな人も多いっていうこともあるのかなと思うんですが、まあ、不確かな情報ということだったんですね、
うん、
都市伝説ってね、
はい。
だからまあいろいろな都市伝説を今から見ていくにあたって、まあ、これが一話前提なんだよと、うん、いうことを、まあ、考えながら見ていこうかなと思うんですけれども、さてですね、あの都市伝説っていうのが、まあまあ、今ウィキペディア情報を読んでもらったんですけど、
はい、
デジタル大辞典、まあ、辞書ですね、うん、では都市化が進んだ現代において交渉されている話、出どころが明確ではなく多くの人に広まっている噂話、やっぱり噂話なんですね。
うん、噂なんですね。
う
ん、
で、う
ん、
さっきご紹介していただいたように、もう友達の友達という近い間柄ではなく特定できない、これ、うん、幽霊話にもすごいですよね、うん、お姉ちゃんの彼氏の友達とか ね
だいぶ遠いわと思いながらね、
うん、大学のバイト先の先輩の友達とかねなんか誰、うん、っていうね、そんな人いるのっていうような人が体験してるということが割とあったりしますよね、
はい、
だから本当にあったようなよくできた話だけど実際には起きてないっていうのがまあ前提で、デマや作り話が口伝いで広まっていくものですけど、今はネットの力でですね、どんどん広まっていくっていうことも多いと思います。で、古いものではですね、口裂け女とか、
うん、
人面犬、
はい、
メリーさん、うんね、もしもしっていうね、今あなたの後ろにいるのってやつですね、
うん、
が代表的なものかもしれないですね。口裂け女ってご存知ですか？
はい、もちろん、
あ、もちろん、はいはい、これ世代を超えてやっぱり分かるんですよ。これだいぶ古いやつなんですけどね。あとですね、妖怪っていうか、なんか赤マントっていうのいませんでした？子供さらうみたいな。
いや、なかったですね。
ないですか、
うん、これはもう口裂け女とメリーさんが一番、
はい、あ、やっぱり、
はい、
この人面犬とかも比較的新しい、あ、まあ、新しくはないんですけど、
人面犬も、ね、
時代としてはまあちょっと新しいかもしれないですけど、うん、今はやっぱりね、ネットの力がすごく広がるスピードも速いし、うん、範囲も広くなっていると思うんですけど、でもそう考えるとネットのない時代からこんな話が全国的に広がってたってすごいことですよね。
すごいですよね、この噂の力、
う
ん、
そう、
うん、
人面犬の頃だってまだそんなネットないですからね。
そうですよね。
なのに人面犬の話っていうのは、まあ、テレビ、うん、ラジオでもちろん広まるんですけれども、うん、ネットとは比ではないと思うんですね、うん、やっぱりするとこういった怖い話っていうのはやっぱり人間はすごい好きなんだなと思ってしまうんですけれども、
うん、
で今月トークテーマが沖縄の都市伝説ということになってるんですけど、
はい、
皆さんね、どんな都市伝説を思い浮かべましたでしょうか、
うん、
でさっきあの本当に起きてないことだよって話したから、あれ思ってたの違うっていうね、
うん、
思った方もいらっしゃるかもしれないですね、はい、で先ほどですね、なんか今なんか落とした、
なんかカタって音が
したよね
けど何の音かわからなくて今
もし、うん、あのもし入ってたら検証してください。我々ちょっとヘッドホンしているので、うん、はっきり音聞こえないんだけど、それでもなんかちょっとガサって音がね、
うん、
ちょっと聞こえて、
今別に何もやらなかったんですけど、
うん、一応スタジオは2人しかいませんけどね、
う
ん、
ちょっとあのオンエアで流れたかどうかっていうのをちょっと、う
ん、チェックで、うん、あのリスナーさんも検証お願いします。
お願いします。カタっていう音がしました。
カタって音がしましたね、うん、でですね、何の話でしたっけすいません、オープニングでご紹介したなんなんさんのメールにね、うん、大山貝塚とか前田トンネルの話が出てきました。なので、まあ、この場所に関する都市伝説からまず見ていきましょうか、
はい
はい、大山貝塚っていうのは場所は宜野湾市にあります、宇多木や湯田の修行場もあるという場所です。で心霊スポットとしてもここはとても有名で、マニアがよく訪れている場所です。でここでですね、私がとてもよく聞くのが、
はい、
ここから先は霊域なので入ってはいけません、命の保証はできないというような立て看板がある、
うん、
それも、まあ、地域と なんか市が出しているような看板だっていうのをよく聞きます。で私もこの立て看板本当にあるんだろうかってずっとも気になっていて、
うんうん、
いろいろネットで画像検索を含めてかなり探したんですけど、うん、1個もそれ出て私見つけられなくて、あのもしそういったお写真持ってる方いたらぜひ、ね、番組宛てに、
はい、
あの送って教えていただきたい、まあ、ツイッターとかで、ね、
うん、
あのリプしていただいたりしてもありがたいんですけれども、
はい、
ぜひ、ね、持ってる方は教えてください。私ちょっと見つけられなかったですね。でここら辺はですね、洞窟とか、まあ、昔ガマだったところみたいのもあるらしいんですね。ガマっていうのは戦争中にこのあの人々が隠れた、ね、洞窟とかを指しますけれども、
はい、
まあ、その洞窟の中で、まあ、男性4人がですね、雨宿りをしていたと、
うん、
で帰る際に、まあ、 人だけがもう夜になってしまったので帰ろうということで、一、うんうん、人だけがですね足を引っ張られて何者かに動けなくなったんですって、
うん、
でももう恐ろしくなって他の3人は彼を見捨てて逃げてしまう、
うん、
で逃げちゃったんですって、
うん、
これはひどい、
ひどい。
で翌日男性は死んでいたっていう話があって、うん、新聞にも取り上げられていたっていう都市伝説はあるんですね、
うんはいうん、
で私もその事件を一生懸命調べたんですよ、うん
はい、
ただこれがどれぐらい前か分かんなくてネット記事ではもう探せないのか、
うん、
あるいはもう何年頃って分かれば、まあ、図書館とかでね過去の新聞を探してきたかったんですけどもうさっぱりそこが分からなかったもんですから、うん、私調べでは楠木調べではちょっと調べられませんでした。でこちらの方ももしご存知の方いらっしゃいましたらぜひ、ね、番組までご一報をいただきたいと思います。でこの観点でいけば、まあ、都市伝説というのは当てはまってますね。嘘か本当かわからないという話ですね。
そうですね、
うん、で大山貝塚にはまだまだありそうなんですけどいろんな話が YouTube で、ね、探索動画が結構たくさん上がってますのでどんな場所かなという人は興味ある方、ね、ぜひ YouTube で見てみてください。
はい、
はい、じゃあ次にですね前田トンネルの話しましょうか、うん、前田トンネルは浦添市前田にあるトンネルです。
はい、
トンネルの上のお墓はですね、あの沖縄の組踊りの祖と言われるですね、玉城長君のお墓というか、うん、玉城長君のこの一族の大きなお墓がありまして、私も一度見に行ったことがあります。非常に大きいお墓ですね。で結局あのお墓は潰せないので、まあ、トンネルにしたという話もあるんですけれども、このトンネルを作る際に修復整備されていて、浦添市の指定の史跡という形になっております。でこの辺りはですね航空壕が多いとかやっぱりねあの浦添も結構なあの死者出してるようです。沖縄戦ですね、うん、土地柄が良くないという噂もあるみたいですね。でトンネルの半分がずっと開通しないで封鎖されているというのは、まあ、事故があったからだというような噂もあるみたいなんですね、
うん、
で近くにはモノレール浦添前田駅ができまして10月モノレールの延長区間も開業しますので、
はい、
おそらくそれに合わせてこの4車道路になるということでしたのでそこで開通するのではないかというのはちょっと聞きはしましたので、
うん
まあ、区画整備の、ね、道路の整備の状況で開けてないというような形かもしれないです。これはね、これもまだ定かではありません。都市伝説ですから、
はい、これも事故があったのかっていうのもね、
うん
うん、どうなんでしょうね。
ちょっと私もそこも調べられなかったです、
は
い、ちょっと知り合いに聞いてみたんですが、
うん、
分からないって言ってました。
あ、
まあ、ちょっとした事故はいくつでもやっぱりねあの人が死ぬレベルじゃない事故はたくさんあると思うんですよね。やっぱり工事している時にはだからそこも定かではありません、
ね、
はい。で次にですねテレビで紹介されて有名になった都市伝説を一つ見ていきたいんですが、はい、沖縄になぜ地下鉄が作られないのかっていうのを、うんまあ、有名な、ね、あの都市伝説番組で沖縄出身の芸人さんが話されていたので、うん、これ知ってる人たくさんいると思うんですけれども理由として表向きは不発弾がたくさん埋まってて危険と、
うん、
これはまあ、ね、理にかなっていると思うんですけれども、うん、でも本当の理由はそうじゃなくて琉球王朝の財宝が埋められているから。
なんか夢がある都市伝説、うん、
王家の末裔は実はその地図を持っていて掘る場所が分かるんですけど、はい、自力では大変ということで、
うん
まあ、県とかね那覇市ともう密約をこう結んで表には出さずに掘ったんです。でもこれがちょっと外部に漏れてしまって民間人もやたら掘り始めたと。
またみんなおしゃべり好き噂好き、ね、
もうやっぱり噂怖いです。
うん、
人が一番怖いから ね、
怖いですね
基本的にもね、うん、でそのためにですね建物の名前場所でもう掘っちゃったから、
うん、
地下駐車場が急激に増えたって言われてるんですね。でこの工事している看板にはあるマークが書かれていて、
うん、
そのマークのことはどんなマークとは番組では言ってなかったんですけどもその財宝探しプロジェクトのマークというのがあると、
うん
言われています。でこのテレビの話以外でも地下鉄が作られない理由としては旧日本軍の秘密兵器が埋まっているからだ。
秘密兵器、
うんうんまあ、本土決戦に向けての、ね、沖縄戦の時もさ、うんまあ、上陸されたわけですが実は沖縄のどこかにはその、うん兵器があるんじゃないかっていうね、うん、都市伝説もあるわけですよね。いずれにしてもね現実味がない話な気はしますよね、
うん、
秘密兵器ってね
でもちょっとこのね、あの財宝とか秘密兵器とかってちょっとなんかワクワクするというか。
そうなんですよ。やっぱりねこのロマンを感じてしまうんです、私たちはね。でもね、地下駐車場の話をこう持ってきてるんですけど、おそらくですね那覇市の中心には地下駐車場があるんですよね、県庁の前の方の県民広場と呼ばれていますが、はい、その下が地下駐車場、あれが県民地下駐と言っているところなんですが、他にどこって思うんですよ
他にあった
かな、たくさんできたどこって思って、うーん、他にないのではって思うんですね那覇で。建物がなくて地下駐車場だけの場所ってあそこ以外に全然わからないんですよ私。
いやでもあの辺りを何箇所か掘ってつなげたのがあの駐車
場、あの広さってことそこまで広くもないですよあの地下駐、まあ、地下3階前だから結構掘ってありますよね。でもねそういうことなんですかね。でも、どこだよ他の地下駐車場ってめっちゃ考えましたけど、でもそれがやっぱり都市伝説だけですよ。検証していこうとするとやっぱりそういうのが出てくるからやっぱり都市伝説ってことですよね、まあいずれにしてもですね地下鉄を作るっていうのは、費用面が非常にかかるわけです。
そうですよね。
モノレールもね相当高いんですよあれ、桁がね結構お金がかかるんで高いんですけど、はいはい、地下鉄も相当なんです。地盤のあの、こともあるのでかなりのお金がかかるということと、表向きと言われて不発なんですが、これ表向きというか、リアルに埋まってるので、沖縄はね。
そうですよね。なんか最近なんて小学生がね、投げて遊んでたみたいなニュースもあったぐらいなんで。
手榴弾を投げて遊んでたなんていうレベルで、もう恐怖ですよ、それ。
はい。
で、この手榴弾というのは今でも、お家建て持って掘ったら手榴弾出てきてね、いついつ避難この地域って打ち出しとかがね、ポストにされ
て、ちょこちょこ自分家もなんか範囲だなっていう時とか ね、ギリギリだ
ギリギリだとかね、やっぱり沖縄住んでる人結構その経験してると思うんですよ、ちょっと見に行こうかなとかね、あのそういう経験があるのでやっぱりあのどうかなってで現実的なことなのかなって思ったんですけど、でもね、都市伝説っていう風に考えると非常によくできた話なんですよね。起承転結があるというかロマンもあるし、あの流れもあるということでクオリティが高い話って言えるんじゃないかなと思うんですけどね。ベチさん何か気になる沖縄の都市伝説ってあります？
私ですねなんか、昔会社員してた時に、あの嘉手納の方に勤務だったんですけど、嘉手納ロータリーにも都市伝説があるんだなっていうのを知って、あのこれ公園が嘉手納ロータリーのとこあるんですけど、ここに車を止めて1時間後に戻ってくると窓に赤い手形がたくさんついているっていう、
怖い、
この1時間後に戻ってくるみたいなこの、ね、条件付き、で赤い手形、そんなのついてたらもうゾッとしますよね。
ゾッとしますよね。
うん、
あの公園は行ったことありますね私、結構ね昼間行ったんですけど、いい公園なんですよ、いい公園なんですけどやっぱりちょっと雰囲気がねなんか異質な気がしますよ。
そうなんか寂しい感じはするんですよね、
なんか広くていい公園だなと思うんだけどなんかちょっと引っかかりを感じるというか、
だからなんかすごいこれね、都市伝説って言われてますけど結構なんかリアルにありそうな、
そうなんですよ
ね、何かが起きそうな公園だなっていう風に思ったりはしますけれど、
手形つく系ってやっぱりね
怖いですね。
で一個だけ取れない内側からだった時の怖さね、
もう怖い、よくあるそういう怖い話、
怖いですね、やっと拭いたと思ったらどうしても取れない、お客さんこれ内側からついてますよっていう、車乗れんですよそんなことだったら本当に。
まあ私は免許持ってないんで、
私も車族だから沖縄県民車手放せないからね、結構大変ですよこれ実際にあったらっていうね、まあ今日はちょっと都市伝説のね、あのいろいろ解明をしながら夢を壊すような話も私もいろいろ言ってしまったんですけど、やっぱりねあの本当か嘘かっていうのをある程度は知りたいんですよ、人って。
そうですね、
でも嘘だよって言われてもいやいやっていうところがやっぱり都市伝説のね、面白さかなって思います。まあ、これからもいろんな都市伝説の話またしていきたいなと思います。さて来月のメインテーマはもう夏でございますのでね、ホラームービーでいきましょう。
おーいいですね。
もう7月になるのでね、夏休み、学生さん夏休みにも入りますから、夏休みちょっと夜更かししてホラームービーなんか見ませんか。でジャパニーズホラーから海外のホラー作品まで、まあ、私が独断と偏見で選ぶ作品をいくつかご紹介してまいります。 リスナーさんの好きなホラームービーぜひ教えてください。私もそんなにねたくさん見てるという方はちょっと偏っているの で、
うんうんうん、
で特に私の場合ですねジャパニーズホラーを見るというか、うんうん、洋画を基本的ほぼ見ないんですね、
うんうん、
あの字幕が読めないタイプなので、うん、なので吹き替えは見るんですけれども、なので海外ホラームービーとかこれいい音がいいなと教えてもらいたいなと思います。ジャパニーズホラーはね結構見ているので、まあいろいろお話できたらなと思います。メールやツイッターでのコメントをぜひお待ちしております。今日のですねコーナーの方は、
はい、
先月から始まりましたオカルト探訪 in 沖縄を今月もやります、
うん、
はい、このコーナーですね沖縄に伝わるオカルトな民話や伝説などの舞台になった場所、心霊スポットや不気味スポットへ実際に行ってみるコーナーです。まあ、実際に行くっていうのもあるんですけど、その背景なんかもね、うん、いろいろ調べてお伝えしていきたいというコーナーです。はい、本日はですね沖縄最大の廃墟といえば皆さんも、はい、この番組を聞いている皆さんはもうすでに場所分かったと思います。心霊スポット市としても数々の噂がある中城高原ホテルのご紹介ですね。これベチさん聞いたことあります？
うん、なんかちょこちょこ沖縄に住んでると聞きますね。
うん、聞きますよね。はい、この世界遺産、
はい、
中城城址の裏手の方にある、
うん、
もう城址のこう敷地のすぐそばですけれどもね、うん、もうとにかく広い、
うん、
広大な敷地に広がるハイホテル、ホテル廃墟、うん、通称チャイナタウン、建物がねちょっと中国っぽいというか、うん、チャイナタウンとも呼ばれています。1970年代に建設が開始されたものの、建設途中で建設業者が倒産し、悪設道路が文化財保護区に指定されていたことなどから工事が中断し放置されて、されたまま廃墟化したと言われていますが、うん、数ヶ月間開業していたっていう話もあるというね、
うん、
なんか都市伝説かって話なんですけども、
うん、なんかねこの噂感が、うん、
で多くの人にですね聞くと、うん、やっぱりあっちはいやいや工事途中でやめてて全然開業はしてないんだと、
うん、
オープンはしなかったっていう話しか私は聞いてなかったです、うん、もう2ヶ月3ヶ月やってたっていう話すらも、うん、ウィキペディアで見て知るみたいなぐらい、みんなは廃墟になるのは、まあ、オープンしないで廃墟になったって言ってたんですね、うん、しかしこの真偽がですね、
はい、
なんと先日のローカルニュースで分かりました、
うん、
私はあんまりテレビはドラマしかもうしょっちゅうですけど、ドラマばっかり見てニュースも見ないんですよ、
うんうんうん、
でもたまたまね家に帰ってきてプチッとテレビもつけてすぐ野球にするんですけれども、プチッつけたらちょうどそのこれが映って、
うん、
へっへっへってなってでうちあのタイムシフトの設定をね、うん、レグザさんがしてくれてるんで、はいはい、あのちょっとそれ戻して見たら、
うん、
こういう真実が分かりました、
うん、
実際に中城高原ホテルは2ヶ月間営業してたんです。つまりオープンしてたんですよ、
はあ、
もうこれ私衝撃で、
噂は正しかった、
正しかったんですね。
うん、
で一般には非公開のようですけれども、うん、あの某所には当時のパンフレットも資料として写真とか中の写真とか、
うん、
プールの写真とか、
うんうん、
実際に残っててテレビで出てたんですよ。私もこれちゃんとハードディスクに録画 あのしましたけどね。
あ、すごい、
うんうん、でプールの写真まで存在しているということで、もうびっくりして私は、
うん、
オープンしなかったとか言ってたじゃんと思ったんですね、うん、でこれ正確な情報なんですね。オーナーの娘さんが実際に番組に出演されていて、
うんうんうん、
当時のこととかね、赤い絨毯が、赤い絨毯は廃墟としても残ってるんですけど、うん、そういった話をねしていたんですよ。だからもうちょっとびっくりしました、
うんうん、
でこっち この工事途中で放置されていたということが噂だったというか、まあ、間違えた情報ではあったということなんでしょうね。これがちょっとびっくりなところです、
ね、普通なんか逆だと思いますよね
普通逆よね、うん、
正しさは
ねそんな気がしますよね、うん、で結局ですね、あの噂の中でもですね、あの取り付け道路が使えなくなったというのは本当なんですって。本土復帰に合わせて、あの中城城主が国指定のこう文化財になったということで、そばの道路がもうホテルにアクセスできなくしてしまう、まあ、道路ありますよ今ね、うん、でもこの敷地内、文化財敷地内ということでホテルにアクセスができない、遮断されたことでホテルは閉業になったというのが本当のところだそうです。はい、で1996年に発売された中島みゆきさんのたかが愛という、ね、あの曲、いい曲があるんですけど、まあ、ここで歌えませんけどね、あのプロモーションビデオのロケ地としても有名です。ネット探してみたらありますんで、もし、ね、興味ある人見てみてください。であとね、私これすごい覚えてるんですけど、はい、2001年か2003年に放送された USO JAPAN っていう番組、
懐かしい、見てた、
TBS 系列のね、
すごい好きで、
ジャニーズがね
見てた、
太一くんが、国務太一くんがなんか局長みたいなやつので最後になんか怖くない心霊写真みたいに出して笑って終わるっていう、めっちゃ見てました、
見てました、
うん、まだまだね、うん、少年だった嵐なんかが出てたわけですよ。で嵐の相葉くんと二宮くんが実際に行ってるんですよ、取材に、うん、これすごい覚えてて私、
うんうんうん、
でこの日台風の迫ってる時で、ジャニーズをこんな台風の中取材さすって思ってドキドキしました、ね、それ見てる時ね。でこれ何のあのことで来たかって言ったら、うん、あのプールやウォータースライダーなどが設置されていたっていうことだったんですけどね、うんうん、その当時としては画期的な施設っていうことだったんだけど、それももちろん廃墟化してるんですが、そっちの方にですね、ちょっと死んだ子供の霊がある出るとか、そういったことで USO JAPAN の方が取材に入ってきたんですね。でプールのでの怪現象の正体を検証しようということで、まあ、人のうめき声が聞こえたとかね、うんうん、言うんですよ、うん、お分かりいただけたらなのかみたいな、はいはいはい、風ではって思うんですけど、うん、まあそんなこと言ったらね、うん、ダメですね。
でもリアルタイムで見てたら本当に怖いですからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うんうん、でそれ台風の最中ですから、それは風ではって思うんですけど、まあまあま
あ、リアルタイムでテレビ見てたら本当に怖いです。
私は見てましたよ、うん、見てだけで突っ込んでしまうタイプで、ね、でプールにねやっとたどり着くんですよ嵐の二人が、うんうん、したらもう風が本当に強くて危険って言って、もう建物に入れって言われて結局検証は、まあ、で子供の声がね踊り声も別に入らなかったし、おぼろ死んだ子の霊もやっぱり検証で見ることはできなかったんですけど、結構ねあの体を張った取材を当時していたんじゃないかなって思いますよ、うん、でここでねあのちょっと私もう一つ覚えてるのは再現 V みたいなのがあって、うんうん、実際にこう投稿してきたのが沖縄の青年みたいで、うん、あのなんだろう、ここでこういう風に男の子の霊を見たみたいな再現 V の中でなんか喋ってる子たちが、うん、みんな沖縄イントネーションだったのがよくできてるなっていうかなんかちょっとほっこり
ちゃんともう本当に再現してたんですね。
再現した。あ、これは完全に再現されてるっていうほっこり感が出てしまったというのがありましたけれどもね。USO JAPAN のこの映像もなんか見たいなと思って探したらね、うん、ありますよ。
あるんですか。
ぜひ探してみてください。
探そう。
もしたらもう自分の記憶こんな前なのによく記憶がもう正しいなって思いました。今回改めて見たけどね。まあ、一応ですね、これ、田んぼなんて番組が、うん、じゃあお前は行ったことがあるのかってことなんですけど、うん、実は楠木さんは行ってますよ。
あら、
はい、私数回この場所に、
あ、そうなんですね、
訪ねていまして、うん、建物自体が周知っていうことが分かってるので、うん、私廃墟は、ね、好きなんですが中には入らないんです、違法なので、
うんうんうん、
中に入らないということをもう一応はもう心がけて、うん、外観を写真写したりとか外を歩くっていうことはしているので、このチャイナタウンの方もですね、来週を歩いてみたんですが、うん、本当にこのチャイナタウンという別名にふさわしい中国風のなんか屋根とかの、ね、が連なっていて、本当に日本とは思えないとても不思議な雰囲気を醸し出していました。やっぱりね、あの残念なことにですね、あの中城城址側から一番近い正面玄関と思われるところとかはやっぱりすぐ入れる場所なので、スプレーでの落書きとかがとっても多い、
ね、廃墟あるあるですね、
でもあれですね、本当に危ない場所は落書きないらしいですよね。
あ、でもやっぱり怖い場所って書けないですよね。
書けないですね、 でもねやっぱり奥に行くに従って落書きっていうのは減っていきますね。うん、で私もねこの日昼間今日昼間行くので、うんうん、見えないから夜は、
うんうん、
危ないしね、うん、霊が危ないというよりは転んだりの危ないと思うんですね、うん、怪我なくですから、はい昼間行ったんですけど全く人気がなくて、で私がこの最初に行った頃っていうのはまだ世界遺産になってないんですよ。中城城址なってない頃に多分行ってるんですね、はいはいうんなので中城城址自体にそんなにまで人がいないっていうのも一応あったんですけど、うん、もう全然ここまでは人がいなくて、まあ途中でねなんか変な気持ちになってきたので、まあ、引き返したんですけどね。でも不気味っていうよりは、うんまあ、広大な建物を被写体として撮るとき私はちょっと写真をやるのでその美しさとか緑とこの生きている緑と死んでいる建物みたいなコントラストっていうのはすごい面白いなとは思いましたね。ただやっぱり空気がちょっとね何かしら冷たいものを感じました。で何度か見ているんですけど直近で訪ねたのがですね今年の3月末です。
あじゃあ結構最近ですね、
はいうん、以前はなかったのにここは私有地なので立ち入り禁止って看板がもうロープとかもしっかりされていたんですね。でなぜこの事件に行ったかというのは実はもう理由がありまして大型廃墟ここが取り壊しが決定してしまったんですね。もう全国の廃墟マニアの悲しみなんですけれども、
はい
はい、解体されるのがね建物の象徴といえる5階建ての展望台のほか、まあ、大小17のコテージがあるらしいんですけれども、うん、これが延べ床面積としては約1万1814平方メートル、
うん、
解体費用は約2億470万円相当ですよ。
2億、
うん、土地建物と民間所有だったんですけどね敷地内やっぱり文化財調査が必要な場所とか希少動物の保護対象になるということもあって沖縄県が保証しても解体すると、
うん、
県の方がまあ買い取ったという形です。県に提供してもらったという形ですね。解体工事自体5月からということでもう始まるのかなと思ってるんですがまだどうなんですかね。まだその後行ってないのでちょっとわからないんですけれども2020年3月までには終えるということであの廃墟がなくなってしまうというねその悲しみのあまりちょっとまた写真を撮りましたけれどもね、うん、その後は何になるかって言ったら中城城公園基本計画っていうのがあるらしくて、うんうん、それにのっとって歴史博物館とか学習施設とかっていうのに変わっていくんですって。でまあね廃墟オカルトマニアはねきっとねこの建物をずっと忘れることはできないと思いますね。結構写真集とかそういうのも出ていて、
うん、
私もあの DVD 持ってるんですけれども、
あすごい、
うん、その中を撮ってね自分がやっぱりね近いとはいえでも行けないですからね、うん、中に入れないというのがあってもう入ってくれた人のありがたく映像を見るという感じですが、じゃ最後に、
はい、
この場所で実際に体験した話を聞くことができましたのでご紹介します。
オカルトとも怖い話入るんですね、はい、
その日廃墟探索マニアの男性が一人で中城高原ホテルに足を踏み入れました。広い敷地をゆっくりと歩いて回っていると何やら人の気配が。振り向くとライフルを持ったアメリカ兵の霊が立っていたんです。男性は慌てて走り出しますがなんとこの霊が追いかけてくるんです。必死に逃げたのですがついに追いつかれてしまいます。もうダメだと思った時よくよく見るとそれは霊ではなく生きた人間、アメリカ兵でもなく、
うん、
アメリカ人男性がグループでサバイバルゲームをしていただけだったというのです。
なんだ
もうゲームのフィールドに明らかにゲームとは関係ない人が入っていたので危ないということを合図をしようとしてしたところ焦った男性が逃げ出したため追いかけたということです、ね、オチが分かればこれ笑い話なんですが、うん現場にいた男性にとっても本当シャレにならない。
これはびっくりしますよ。うんうん、
ライフル持ったもうなんかやっぱりサバゲーだから格好もね、うん、
ね
そんな格好じゃないですか。
本当のね。
もう絶対本物銃持ってると思うんですよ。
うん、
日本人ならねあって思うけど、
うん、
外国人アメリカ人とかなってくるともうそのまんまこの辺にいるなんか、
うん、
沖縄戦当時の霊って思っちゃいますよね。もうねこれね。
もう怖いのが好きでこういうとこ入ってきてますからね、うん、もう頭の中でパンパンパッともう出てきますよね、う
んはい、皆さんも廃墟や心霊スポットを探索する際は十分にご注意ください、
うん、
霊だけではなく生きた人間にもね。 はい、今回このお話をするにあたり沖縄タイムズプラスの2019年5月16日17日の記事、6月10日の OTB のローカルニュースウィキペディアなどを参考にいたしました。オカルト探訪 in 沖縄では今後もいろいろなスポットの情報をお伝えしていきます。リクエストもお待ちしています。実際に行ってみた見て怖かった場所、気になるけど行けていない場所をお寄せください。我々が安全な昼間に調査してまいります。今月のムー、みんなの心でエコーをかけてください。はい、はい、いい加減覚えろってことですけど、
そうそうそう。
毎月9日学研プラスから発売のスーパーミステリーマガジンムー、小学校の頃から愛読している楠木が毎月ムー最新号からおすすめする記事をピックアップしてご紹介するコーナーです。今月7月号の総力特集は緊急計画、地磁気逆転迫る、近い将来バンアレン帯が崩壊して危険な宇宙線が地上に降り注ぐって、線はあれですね、あの放射線とか線ですね、うんうんうん、船じゃないですね、
うんうん、
はい、地球がですね、自ら生み出すあの磁力防御シールド、庇護のもとにね、こう人間は生きているんですけど、そのシールドが急速に減少してて、天変地異とか文明の滅亡にも触れて、うん、つながるようなことに触れていました。クジラの大量死とか、ミツバチの大量にいなくなるとか、はいはい、彼はこの時期を持っています、ね、うん、それが狂ってるのではないかっていうようなのは、まあ、ちょっとニュースとかでも、ね、聞いたことあるんだけど、そういったことに迫っている、なかなか、ね、こう科学的なような、そうでないような、なんか面白い、なんか科学にこう、ね、なんか明るくないもんですから、うん、なんかすごい全部信じるみたいな感じだったんですけど、これで結構読み応えあって面白かったですけどね、うん、まあ、そんな中私一番気になっている記事は、
はい、
イルミナティカード大予言、
うん、
この番組を聞いている皆さん、イルミナティカードはご存知でしょう。ビッチさんご存知ですか。
もう私知らないです。
じゃあ、イルミナティカードとは、うん、1975年に発売されたイルミナティという小説をもとに1982年、まあ、一説によると1984年とも言われていますけど、発売された戦略カードゲームの一種、カードゲームなんですね、イルミナティカードっていうのはね、
うんうん、
1995年に突然製造と販売が中止になった、
うん、
で理由があんまりはっきりしてないらしいんですけど、 FBI が捜査に入ったとかね、なんかそういう、うん、また都市伝説っぽい、
うん、なんかもう今日都市伝説スペシャルです ね、う
ん、
ね、
そんな話があるんですね、うん、でこのイルミナティカードにはね、予言ともいえるカードがいくつもあるっていうことで、私もとても気になっていたんですけれども、
うん、
今回ですね、あのイルミナティカードっていうのはね、あの最終版までで551種類あるらしいんですね、
うんうん、
でその中で、まあ、予言が的中したと思われているものが何かがあって、
うん、
まあ、ノストラダムスの大予言ってあるじゃないですか、
うんうん、はい、
大予言の75倍の的中率なんですね。
すごい、
すごいですよね。
75倍って
相当合ってるよって感じですけど、うんうん、で有名なのが 9.11 同時多発テロのツインタワーにの方の映画があるカードとか、ペンタゴンが燃えてるカードとか、
見たことあります、あるんです
か、でしょ、
うんうんうん、
あれです。あとトランプ大統領の誕生とか、リーマンショックとか、そういったものも予言しているんですって、うん、で様々な、ね、カードの説明がすごく細かく載ってて、
うん、
読みたかったこういうのと思って、
うん、
すごく面白かったです、うん、でもうこのカード前から欲しいなと思ったけど、普通に欲しいんですけどね、
うんうんうん、
でイルミナティっていうとちょっとあの皆さんも大好きなね、某都市伝説番組とかでもちょいちょい取り上げられているんですけれども、私も実際そのカードを見たこともないんですが、まあ、いつかね手にしたいんですが、結構半数が少ないので、うん、投機目的に買う方も多くいらしくて、ってことは高いじゃんって思ってるんですけど、
そうです、高そう、
うん、でもこれを手にしたらもうね、やっぱり、
うん、
我々こういう番組やってるじゃない、ぜひいつかは手にしてみたいと 思ったりもするわけですけれどもね、もうますます興味湧いたんで、これもまたねちょっと調べたいなと思っていますが、ね、ムーのね、まあ、大月号の話しちゃうんですけど、もう予告を見てねすごいテンションが上がったんで言っちゃうんですけど、私の大好きなノストラダムスの大予言が総力特集になります。
お
やったぜ、これ熟読ですよ私、
うん、
前もちょっと話したと思うんですけど、ノストラダムスの大予言についてはですね、地球が滅亡する1999年7の月ってやつですね、うん、あれは私一応滅亡すると思ってた派で、
うんうん、
あれをまあ中学生の頃からですね、まあ、有名なノストラダムス大予言をこういろいろ解説してる本がね、
うん、
あるんです、まあ、これまたいつかお話ししたいと思うんですけど、それ本当に何度も何度もね、何種類もあるんですよそれ読んで、うん、中高生の頃で自分なりのこう仮説を立ててね、
うん、
こうどうやったら生き残れるだろうかとか、
うん、
どういうふうに地軸が歪むかとか、そういうのをすごいね計算したりしてね、謎の研究をしてたって、ちょっと頭のおかしい JK だったんですけれども、
うん、
まあ、そういうのをちょっと思い出したりして、来月すごい楽しみだなって思ってます、スーパーミステリーマガジンムー7月号絶賛発売中です。皆さんぜひ読んでくださいね。エンディングのお時間です。早い
早いですね、
1時間番組ですけどね、
うん、
早いんですよ、
なんか30分ぐらいしか喋ってない気分になりますけれど、
よう喋ってますけどね我々、うん、そんな気分になる、やっぱりそれもオカルトの力なんでしょうか、
うん、はい、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます。来月はホラームービー、その後は順番は未定ですが、霊より怖い人間のゾッとする話、沖縄の妖怪、ユーマ、高齢術、カッパが出てきます。
カッパですよ、
はい、そして登校恐怖体験談のコーナーでは随時体験談を募集しています。自分の体験や家族や友人から聞いた話など、怖い話、不思議な話を送ってください。こちらのコーナーはリスナーさんからの投稿が頼りです。ぜひぜひお願いします。投稿恐怖体験談に採用させていただいた方には番組のステッカーをプレゼントさせていただきます。この番組に出演してみたいというゲストも募集しています。この話題について語りたいという内容を添えてご連絡ください。オカルトジャンルであれば何でも OK です。すべての宛先はメール@オカルト.沖縄、メール@オカルト.沖縄、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM ください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。毎月ね、はい、テーマ決めてるんですけど、うん、別にね順番未定っていうのは、うん、こういうネタはあるよみたいなのをお寄せいただいたら、その辺からね、うん、優先にやっていきたいと思っているので、うんうん、このネタやってほしいとかいうリクエストもね、
うん、
ぜひお寄せいただけたら嬉しいですね。このネタもいいよとか、はい、新しいネタを提供していただけるとね、うん、嬉しいんですけれどもね。あとね、さっきほら変な音したとか言ったじゃないですか、うん、よく YouTube とかでこう検証してくれる視聴者さんとかがいるじゃないですか、
うんうん、はい、
ぜひ当番組のリスナーの方でも検証してくださる方いたら、何分何秒に変な声がしましたとかね、
うん、
あればぜひ教えてほしいんですけど、
ね、YouTube のコメント欄とかに書いててほしいですね。
そうですね、うん、書いてほしいですね。もうぜひそういう検証できる方してみてくださいというか教えてください。今のところなさそうな気がしてます、
うん、
応募も全然飛んでるようないですかね。
ないですね、
うん、明るいスタジオでやってます、
うん、明
るい、うん、さっきの音が唯一ですよ。
そうですね、まあ、あとはグルクンラジオであった
あれはオカルトです。
あれはちょっとね誰か検証してほしい、
うん、そうですね、うん、あれは本当に残ってるからね、はい、アーカイブに残ってあれ検証してほしいですね。はい、この番組は手堀島通りの M カフェさんさん、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。来月のメインテーマはホラームービー、おすすめのホラームービーを新旧問わず教えてください。メッセージお待ちしております。 それでは来月第4日曜日7月28日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
ベッチでした。
今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。